ヒデのリトルラジオ第581回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第581回、収録をしております本日1月20日日曜日、時刻は9時を回った頃でございます。全国的に今日は久しぶりに雨となりましたけれども、この雨も長く続きませんで、先ほど夜には帰宅途中大きな丸い月が覗いておりました。そんな岐阜市から今日もお送りいたします。私ヒデと
明恵美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
季節の方は大寒を迎えたということで、今日から大寒ですね。まあ一年で最も寒い季節となったんですけれども、ただこの大寒、まあ言われ方いろいろありまして、小寒の氷大寒に解くなんということわざがあるようでして、つまり小寒のところが一番冷たくって氷が張るんだけども、大寒の頃になるともうすでに緩み始めるというような、そんなことわざもあるようでして、
それ北海道の人が聞いたら多分何言っとんのって感じじゃない？
はい、はい、北海道ね、ちょっと天気図なんか見ますとかなり、等高圧線混み合ってまして、冬型かなり厳しいようですけれども、ただまあ、本州特に、太平洋側に関しましてはここのところね、天気が続いておりまして、まあ、やっと今日あたりはお湿りがあったんですけども、ただそれも長く続きませんで、先ほど言いましたように夕方からは岐阜市内晴れ間も見え始めましてね、夜にはすっかり上がって、綺麗な、明日が満月かな、月が昇っていたというようなそんな状況ですけども、この寒さ、まあ大寒今日からなんですけれども、来月3日いわゆる節分までが、まあ、この1年で最も寒い日とされてはいるんですけれども、まあ場所によってはやはり少し気温高くなって、4月並みとかね、そういうこともありそうなので、
あ、そう、
うん、今年はちょっとね、なかなかこの寒暖の差というのも体に厳しいところもあったりもしますけども、まあとはいえ、やはりそこはそこ、寒さの底ではありますのでね、どうぞ皆様日々の天気予報などはい、お気をつけながらお過ごしいただければと思います。それと、まあ、これも散々言われてますけども、インフルエンザが警報レベルで
9件はひどいです ね、
うん、流行しておりまして、各学校なんかでの学級閉鎖とかね、はい、そういうのも相当起きていると聞いてますし、昨日からかな、今日からセンター試験なども始まってね、そういった学生さんにとっては風邪ひいてる場合じゃないんではあるんですけどもね。
そうですね、うん、
ただまあ無理をして出かけて、まあ、またそれを拡散してというのも可能性としてはなきにしもあらずですからね。
大阪ではしかが流行したのは体調不良のままはしかにかかった子が行ったからでしょ、うん、それもどうかと思うんですけどね、うん、
はしかはね割と空気感染というか感染力かなり強いんですけども、
強いでしょ、
インフルエンザに関しては、いわゆる空気感染はしないものなんです。
でも飛沫感染するから、
うん、だから飛沫感染とか
咳とかで飛んでくるでしょ
その、飛沫を触った手がまたというような、そういった感染力ではあったりもしますし、あとはやっぱりこの湿度というのに相当ね左右されるようでして、はいはい、湿度 30% と 60% の部屋なんかではかなりその感染力が違うというそんなデータも出てますので、まあうち今は、石油ストーブ使って、はい、上にはポットを乗せてね。
いや別にポット乗せなくても普通の石油ストーブだけどもまんまん水蒸気出てくるんだから、
まあそれでも
それ以上出してどうするの。
いやいや、まあそれでもね、やっぱり今現在うちの部屋なんかでも 35% から 40% ぐらいですからね。
このストーブの前持ってきたらもうちょっと湿度上がると思うよ
それ温度も上がりますね。
まあそうだけど、はい、いやでもさ、なんていうのかな、何を言うか、あ、そのさ、10代の子のはしかの状態なのにイベント行ってしまったってやつなんだけど、うん、10代の子供とはいえ熱があって体調不良で、いくら大好きな人のなんかのイベントのチケットが取れたとはいえ、やっぱそれに行くっていうのは人としてどうよというね、もうなんだかね、 ちょっと身勝手すぎませんかっていう、いくら10代の子供とはいえやっていいことと悪いことの区別もつかないのっていうね、なんかすごい腹立たしいあのニュースだったんですけどね。
まあ、あのよく映画などで見るパンデミックというね、はあ、そういったことを題材にする映画よくありますけれども、うん、まあ映画なんかでも往々にしてちょっとしたこの不注意とか気の緩みとか、はいはい、そんなことからこう大惨事が巻き起こっていくみたいなね。
そうそう、だからさ、
そんな形にで
熱があったらもうダメだよね。やっぱり正常な判断ができにくいんだからね、うん、
ね、本人もその状態で言っても楽しめないでしょうしね。
楽しめないしさ、その大好きな人たちにさ移したってかなわんしね、うん、っていうことを10代の子供やで思わんのかなと思うけど、でも人としてちょっとおかしいんじゃないのと思って、なんだかね、なんか不愉快なニュースだったんですけどね。
現在街を行く人などを眺めておりましても、どうでしょうね、半分以上がマスクをしているような、
だってそんな状況で、私の大好きなドラッグスターゆとか、もうインフルエンザ流行ってますので、従業員はもう感染予防のためにみんなマスクさせてますって、もう張り紙してあるもん、うん
ね、
もう正しい正しい、もういいよそれでって、黒いマスクは嫌だけど白いマスクはして OK みたいな黒いマスクする人たまにいるじゃない、はい、犯罪者にしか見えないけど、あれなんでするんだろうね。
韓国からの流行らしい、
ね、その韓国の流行だからどうでもいいけど、日本人が見るともうただの犯罪者と変質者にしか見えないんですけど、うん、皆さん白マスクでお願いします。特にサラリーマンは白マスクじゃないと誰も信用しません。本当に黒マスクで帽子とかかぶってたら犯罪者にしか見えないよね、はい、かなわんわ、あれ売るのやめてほしい。
どうぞ、まあ私もね、このお正月明けには風邪ね、インフルじゃなかったんですけども、罹患しまして、ちょっと大変な思いしましたし、明美さんも、
ね、そうなんですよ、
大変な思いしましたんでね。いや、
それでさ、私たちメガネするじゃない、はい、でマスクするとどうしてもメガネ持って困るじゃない。でね、あのメガネに曇らないスプレー塗るといいんだしだけど、私さ塗るの下手くそでメガネがムラムラになるので、ね、ムラムラになってね、曇らないとこと曇るところが出てきてね、余計に気持ち悪くなるから、もうそういうね、あの、ささやかな抵抗するのはやめたのね。それでさ、なんかメガネしててマスク曇らない方法ないかなと思ったら、なんか警視庁とかがおすすめの一番上を折って被る、マスクはめる、
はいはいはい。
これがね、意外といい。うん、それなりに、多少は曇るんだけど、何にもしないよりも、一つ折って、その鼻息とか暖かい息が、その折り返しで下に行くことによって、曇りにくいっていう理屈なんだけど、100% 曇らないとは言わないけど、折り曲げないよりは、もう全然曇りにくい。でね、あ、これいいわと思って、でも家の中でも喉乾くから、もうずっとマスクするんだけど、まああの家の中だったら誰もいないから鼻出してマスクしとけばいいんだけど、一個ね、一番上折り曲げてやっておくとね、なんかね、微妙な空間とかもできてね、うん、なんていうの、その喉の乾燥だけだから別に鼻のとこ多少、鼻とか上のとこ多少間って構わんわけやね。
はい。
だから、ね、本当にね、一個折り曲げておくだけでなんか立体感も出て、で折り曲げないと顔にペターって一番上がするじゃない、うん、それが折り曲げることによってこうやってちょこっとだけ膨らむんでね、なんかいい感じなんですよ、
はい、
でもメガネは多少は曇りますよ、うん、それであのあんまり寒いとこ行ったら絶対ダメね、曇るに決まってるけれども、やらないよりはいい。
まあ確かにね、
警視庁すごいわと思って、はい、うん、本当にそんなお役立ちサイト見てさ、はあ、そうなんやと思ってね、まあ、みんな考えることは一緒だよね、うん、あのさ、メガネを曇りにくいあのマスクって売ってるじゃない、ノイズパッドとかついたやつ、あんなんやっても曇るからね、そらね、やっぱ曇りますよ、しょうがない、はい、うん、
どうぞ本当に、まだしばらくこんな天気というかね、季節続きますし、寒さも続きますので、まあ自分も含めていつものことですけども、ご自愛してくださいませ。
はい
はい。さあ、まあ1月も20日をね過ぎて大寒という話はしたんですけども、今日年賀状の、お年玉くじの抽選会が行われたそうでして、はいはい、今年からですね、一等は選ぶことができるタイプ、
はい、
で、まあ、今まで通り国内旅行とか体験型プランみたいなそんなものか、はいはい、うん、もしくは現金30万というね、なかなかこう現実的な数字が出てきて、こちらの一等の当選番号ですね、まあ、あの皆さんあのいろんなニュースサイトはそちらで見た方がいいと思いますが、まあ、ここでもお話ししますと、各組共通で710129というこの6桁の番号、はい、この6桁の番号が一等の当選。
うち見ました？
見てないです。
あ、見てないですか、
はい、30万円当たってるかもしれませんのでね、
ラッキーやね、当たっとったらね、
はい、 ふるさと小包などが当たります2等は、これは下4桁1763、そして3等のお年玉切手シートは下2桁が784202のこの3種類が、お年玉切手シート、まあ一番このあたりが狙いどころというか、
はい、
現実的な話になってきますけども、
まあでも切手シートもらってもさ郵便出さないからね、
今切手高いですからね、
まあ、高いし郵便自体を出さないからね、
はい、
うん、
そしてですね、このね東京パラリンピックオリンピックの、それに向けての、ペアチケットというのも当たるようでして、
ほうほう、
これはですねかなり、限定されます失礼しました、大会応援賞というのは組番号下1桁が5でなおかつ263970というこの番号だということですので、かなりこれは限定された一番プレミアムな、はいはいはい、ものだと思います。そしてですね、今年は特別に、言語が変わりますよね、
はい
はい、言語が変わるもの、まあ、それもありまして、ダブルチャンス賞というのが設定されておりまして、
ほうほう、
こちらはですねまた、抽選は先になるそうです。4月の20日に予定されてるんですけれども、さらにその4月の20日の抽選で、番号が発表されて、それは、新元号の入った切手シートが当たるということですから、
あ、もう一回その残りのハガキが抽選されるってこと、うん、
つまりお年玉切手シートね、さっき2桁のが3つ言いましたけども、はいはい、多分、まあ2桁でしょうなのかな、まあちょっとそのあたりはどうか書いてないんですが、それにしても4月の20日に新しい元号の新しい切手シートというのがね、はい、これが当たるそうですから。
これ郵便局そんな大盤振る舞いするほど年賀状売れとるの？儲かっとんの？
いや、
そもそもの。もうだから出す枚数すごい減ってるわけでしょ？
はい。ただまあこれはちょっとプレミア感あるかもしれませんね。
まあ好きな人はね。
はい。うん、切手とかコインとかは今どうなんでしょうね。散々な状況だったら聞いてますけども。
まあ切手っていうもの自体が、もうレア物に近づいてるから値がつくかもしれないんじゃない、収集家の間では、
はい、うん、ね、まあお好きな方は今でも収集してる方いらっしゃったりもしますし、うん、ただいわゆるほらいろんな自由化されてさ、はい、いろんな種類の切手とかが、まあ、自分でも作れたりもするような時代になってるじゃないですか。
え、そうなの？
そうなんですよ。
自分で作れるって、ね、ゆうちょにデザイン発注するってこと？
あ、じゃなくてこの写真でこの切手を作ってくださいみたいな。
え、それは流通していいの？
していいの、していいの。
ちゃんと50、62円とかになってんの？
はい、 はい、
はいはい。あ、そう。どこが作ってくれるの？う
ん、いや、それ郵政省でしょ。もうそんな省はない。
うん、だからゆうちょが作るんでしょ？
そうです、そうです。
お、まあ、郵便局がそのデザインをもらって作ってあげるってことなんでしょ？う
んうん、ですから、なかなかね、こう、価値がついてつきにくかったりもするようですけどもね。うん、はい、それでも、このダブルチャンス賞というのが今回は、特別にあるそうですから、
はいはい、
今回ね外れたからといって、まあ、捨てることはないでしょうけれどもね、今年のいただいた年賀状ね、
そうだね、
はい、
う
ん、また4月の20日頃に新たに、発表ということで、まあ、ニュースなどでねきっとやると思いますから、そのあたり気にしてみられるといかがでしょうか。さて、今週も、YouTube の方でも見てもらってます。サトシさん、そしてジャクソムさん、こんばんは。家事をしてお風呂なのでコメントは後ほどといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、1月も半ばを過ぎまして、そろそろ後半ということになりますけども、今週1週間も様々な出来事ありましたが、あけみさんの方では何か気になる出来事とか。
まあ、それはあれでしょう。1月17日の阪神・淡路大震災がもう24年っていうことでですね、うん、まあ、なかなか忘れられない大震災ですよね。うん、被害の方も多かったですしね、はい、倒壊した火災室で亡くなった家屋も多かったし、うん、やっぱり一番、なんていうの？この地震はやっぱり、ああ、やばいって私たちも岐阜に住んでて思ったぐらい、うん、岐阜、私その時多治見に住んでたんだ、
うん。
で、その距離があっても思ったぐらいの強烈な印象があるので、うん、ね、近かった方たち、どれぐらい怖かっただろうと思うし、
うん、
24年だよ。
ね。
早いね。
まあ、この阪神淡路大震災、まあ、リトラジオを聞いているリスナーさんであると、まあ結構記憶にね、しっかり残ってる方も多いと思いますけれども、そこから24年ということで、まあ、記憶の風化、ね、あとは、その阪神淡路の地震自体を知らないっていう世代なんかもね、
まあ、それは24年経ってますから、うん、もう24歳以下は知らないわけなんでね、うん、それは当然でしょう。
年末に平成のネット誌というような、そんな番組をやってまして、はい、まあ、この平成に入ってインターネットを含め、どういうふうに広がってきたかっていうのを、まあ、こう、年代順で追ってたんですけども、はいはい、当然やっぱりこの阪神淡路大震災っていうのが一つのキーポイントとなってまして、つまりまあ、いろいろなインフラ、まあ、通信に関するインフラというのが途絶えてしまった状況の中で、やはりこのインターネットっていうところで、例えばその避難所情報とか、はい、そういうのが、まあ、黎明期です。黎明期中の黎明期です、ね、でも
24年前って携帯電話持ってる人の割合も半分もいないんじゃない？
うん、でも、まあ、だから携帯電話ではなくって、うん、それこそまだパソコンでのインターネット、
パソコン自体も普及率はまだ少ないでしょ、
うん、だからまあ電波とかそんなもんですけども、とはいえそれのからこう取り出してこうインターネット、
でも各家庭に1台っていう時代じゃなくてパソコン何っていう時代を、
まあ、いわゆる当時のオタクと言われるような人たち、うんうん、虐げられてた人たちじゃないですか、当時。私も含めてですけども。
いや、だから、まだまだテレビしか情報の、取るところがなかった時代ですよ。うん、そんな24年前は、うん。インターネット何ってか、パソコン何って、うん、携帯電話だって持ってる人少ないしって。うん、だから、黒電話さえも繋がらないみたいなね。
うん、だから、まあ、そういった通信が途絶えてしまった状況でも、そういったインターネットとかパソコン通信というものがまだ、まあ、そういったところで生きてきた。それがとても有効に活用されたっていうものの、まあ、一つの、まあ、災害の、うん、今後スタンダードになっていく、そういった通信インフラになったっていう、まあ、契機として紹介されてましたけどもね。うん。24年、まあ、長いようで短いようでという感じはしますけども。
はい。
我々も随分前ですけども、長田地区歩いたりとかね。
いや、あの時はね、まだ4、5年前じゃない？神戸の長田地区行ったの、うん。だから震災からまだ20年経ってない時、うん、20年ぐらいか。それでも、もう区画整理されて家が全て新しいのを見て、うん、ああ、本当にこの街は一度なくなってしまったんだと思ったらね、ちょっとなんか、いろいろそのニュース映像がこうやって思い浮かんできて、なんかすごい悲しい気分になりましたけど、うん、まあ、そんなさ、ニュースでしか見てない私たちがそんな気分になるんだからね、本当に被災した方たちの気持ちはどんなものかも想像もつかないですけどね。
皆様も、まあ、この話をすると毎回いろいろね、こうレスポンスいただきますけどもね、阪神淡路大震災、震災がこの国というのは襲うんだというのを改めてというかね、知らされた、そんなような地震だったかもしれませんね。
そうですね、うん、やっぱ高速道路がぶっ壊れてる、倒れてるとかって衝撃的だったもんね、うん、あれだけ火の手が上がってるとかね、はい、
まあ、そんな特集を組んだ番組もいくつかされてたので見られた方も多いかもしれませんが、はい、そして、今日あたりも、お話、まあ、ラジオ聞いてていろいろと去年起こった災害関係、はい、広島ですとか岡山ですとか、うん、まあ、そんなところでもこう、ね、徐々にまあ今復興しつつあるんですよ、いろんなイベントもやったりとかいろんな活動もやったりしてますよっていうような、そんな、特集のラジオちょうどっとやってましたしね、まあ、とにかく、自然災害なくしてなくせるもんではありませんからね。
まあ、そりゃそうですよ、うん、自然の力に私たちはね太刀打ちできませんからね。
まあ、備えれるのであれば備えれるものはできるだけ備えておきたいなというところでしかありませんけれども、はい、今週はそんなことがちょっとね大きなニュースとして取り上げられた1週間だったかもしれませんね。
そうですね、うん、
あとはどうですか。
いや、ちょっと衝撃的なニュースを見たんですけど、はい、今週の18日ですよ、うん、メキシコでですねガソリンのパイプラインが爆発と、はいはい、
うん、
爆発炎上でもう現在19日現在でも犠牲者は73人増えたって発表なんだけど、うん、はい、この爆発の原因が、うん、パイプラインからガソリンを盗もうとしたっていう、うん、それは本当なのかという、うん、これはねガソリン不足が深刻化したって給油所で数時間待ちの長蛇の列が発生して混乱するって言ったって、うん、パイプラインから直接盗もうとするっていう、この人間の後先の考えなさ、うん、本当にその盗難したのが原因で、それで人々の衣服の静電気がなんか発火かなんかのきっかけになったわけでしょ、うん、これはね、なんとも言えないというか、 ねえ、それで命を失っちゃ意味ないでしょっていう。
こちらの話、今言った話、噂レベルではなくて実際にそうだったそうですね。YouTube などでも、現地のメディアでですね、この爆発の前に、周りの住民たちがパイプラインのところに集まって、手にこう、バケツですとか、ポリバケツとかですね、そういうのを持って集まってる様子っていうのが。
だからさ、その映像がすぐに見れたじゃん。このニュースが流れる前にバーってもう SNS で上がってたじゃない、で、びっくりしてですね、なんでそんな直接ガソリン盗もうと思うの？だ、日本だってさ、ガソリンだってガソリン用のあのカンカン持ってかな、売ってくれんぐらい厳しいのに、なんでバケツでガソリン盗むに行こうとするのかが、もう全然理解できんないけど、私たちもさ、ガソリンなくって困ってたら、そんな軽率な行動するのかな？っていうね、なぜっていう、ガソリンだよガソリンって。爆発物だよっていう。ガソリン用の蛍光管ないと持ってけないんだよっていう。
正確に言うとガソリンじゃなくて
原油、
まだ生成される前のもの、ね、
そんなもん持ってって余計どうするのっていう、そんなのじゃあ車に入れて動くのっていう、
多分難しいかもしれないですね。
じゃあなんでそんなパイプラインから直接盗むのっていう、なんだかもう全然意味わからんくってね、人間って愚かだなと思って、本当に、
まあ、つまりその無知が引き起こした事故事件としか言いようがないのかもしれませんけ
ど、ね、無知すぎるでしょそんなの、と思ってね。
ただね、死者数が70名を超えているという
ニュース。それだけの人がいたんでしょ？
はい。
普通パイプラインなんてそんな一般人だってそうそう簡単に入れないんじゃないの？日本だったらまず近づけないよね。
まあね、あの状況がちょっとはっきりわかりませんけれども、なかなかそれでも。
いやでも普通そんなところにさ、その関係者じゃない一般人がいるなんて普通、私たちの感覚だったら信じられないよね。はい、でも今週ね、一番衝撃的でした。
皆様もこちらのニュースも、いろいろな様々なメディアで見られたかもしれませんけれども、70数名が亡くなり、なおかつ同じような数の70数名の方が怪我、さらに、数十名の方まだ行方不明という大変大きな事故になっております。
行方不明ってもうコッパみじんでわからんってこと？多分そういうことやね。
メキシコのパイプラインの爆発ね、まあ、簡単に言ってしまうと無知が引き起こしたというしか言いようがないんですけれども、
誰が最初にそんなことやろうとしたのかと思うとさ、もう本当にびっくりしますわ。
はい、世の中、1週間ありますとやはり様々な出来事ありますけれども、皆様はどんな出来事気になったでしょうか。また YouTube の方で、チャット開いておりますので、よかったらそちらの方で書き込んでいただければと思います。それでは、今週もまずは皆様のメールいただいておりますので、そちらご紹介しまして、交換時間があれば、また少しお話ししていきたいなと思いますので、今週も最後までお付き合いをお願いいたします。
はい、お願いします。
ではトップバッターはホイホイさんのメールご紹介しましょう。一人喋りでヒデさんの癖といただきました。一人喋りでのヒデさんの面白い癖を発見したホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
あけみさんはヒデさんの一人喋り聞きますか？まあ、
聞きません。
ラジオの人喋りませんね。
聞きません。はい、
独り言も喋んないしね。
いや、独り言って夜中の独り言こ怖いよ、なんか言っとるし。なんなのこの
寝言ってやつでしょ。
なんかさ、なんか言っとるわけわからんみたいな、ちょっとこの人怖いわみたいな。はい、
ヒデさんの癖とは〇〇なのですという各話題の締めで、あけみさんの反応がないので、はいと言って自分で反応していることです。ちょっと耳障りな感じもしますが、話題の切り替えにタイミングとして必要なんでしょう。今回の話題は、の提供はありません。次回は中国ネタ探しておきます。ではではといただきました。ホイフさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。はい、でも、口癖多いよね、いろいろとね。
なくて七癖などと言います
けども。さあさあさあって言うもんね。あのさあさあ。
ああ、そのさあね。
そうそうそう。会話の最後にさあつけるよね。
まあ、リトラジも長いことやっておりますし、いろいろとね、癖とか、できる限り耳障りじゃない方向でね、お話ができればと思ってますけど。
ていうか、回りくどいよね、喋り方ね。
あのね、それはね、
前置きが長いっていうか、回りくどいっていうか、ね。
よく、昔も言われたことあるんだけども、つまり、きちんと説明しようと思ってるから、回りくどくなるんですよ。
いや、きちんとでももうちょっとストレートで簡潔でいいんじゃない？
いや、ただ、一つのものを説明しようと思っても、いろんな側面からの見方っていうのがあるから、 それをできるだけ客観的にこう表現して、説明ね、まずこの表現自体が回ることでしょ。
すごいもうイライラしてくる。もう本当にいいわそんなのとかって思うんですけど。
でもそこでこう言ったことに対する齟齬が発生して、そのままズレ大きくなってってもね、後からまた修正する方が大変だから、それであれば最初にきちんとスタートラインを揃えておいた方がいいよねっていうところからなんですけど、
まあ、何でもいいんですけど、はい、女にはそれはちょっと理解できないかな。
うん、あの昔もあのプレゼンをやることがあって、その時に分かるんだけども話長いって言われたことがあって、
長い長いすっごい長い、う
ん、いや言いたいことは分かるんだけど話が長い、簡潔にって言われたことはあったんで、はい、それは自分でも重々相変わらずだなとは思ったりもしますが、はい、まあ、あのきちんとねこうアナウンス学校とかに通ったわけでもないので、まあ、どこまで行っても素人喋りなんていう風で逃げる気はないんですが、
いや普段の会話から長いじゃない。
うん。
それはアナウンサー学校とか関係ないでしょ。
特にこれでラジオで皆さんに聞いてもらうっていうのを前提として話す場合なんかだと、ほうほう、余計にそういう表現能力がね拙いので、うん、回りくどくなる傾向があるってのは自分でも分かってるんですけども、まあ、あとは口癖、一人喋りなんかだと、まあ、最後にこうはいって締めないとどこまでがどこまでやらってことにもなったりするので、
あ、なるほど、
うん、あの安住さんなんかも、話し聞いてると、妙な間を作る方なんですね、
はい、
でもそれは自分で意図的にやってるというか、かなりこうわざとやってる部分があって、ラジオなんかの日曜天国聞いてても、冒頭割と一人喋りの部分があるんですが、結構本当にたっぷり間を取って話をして、まあ、あの BGM こうやって今リトライズと同じように流れながらの話なので放送事故にはならないんですけども、最初安住紳一郎の日曜天国です、皆さんこんにちは、今日はこんな風でした、さてぐらいの感じでしっかり間を取って話をしたりするんで、逆にそれはこう聞いてる方がえ何って引きつけられたりするというね、彼独特のテクニックだったりもするんでしょうけれども、一人喋りというのはなかなかやって何とかね最近ちょこちょこやってますけども、慣れるものでもありませんし、あとはあのこのえーとかあーとかうーとかっていうねこの接続もできる限りなくそうとは思ってるんですけれども、やはりそこも一人喋りだと余計に出ちゃう傾向があってね、
まあ修行が足らんってことですね。
まあ確かに、
はい、じゃあ一人で喋れるように頑張って修行しなさいよ、はい、なんかさ YouTube とかで一人喋りのあのコツとかっていう動画とかないの。
まああるんでしょうけれども、う
ん、なんか探せばあるよ、うん、はい、
まあそんなあの拙い話でもこうやってきちんと聞いていただける方がいらっしゃるというのは大変に嬉しい限りでございます。
そうですね、はい、
できる限り、耳障りではないというところを、ね、目指したいと思いますので、また何かありましたらホイホイさんメールよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、
は
い、
またあとネタに関しては中国ネタでなくても全然構いませんので、
はい、
はい、あのまた気になる話題とかこういうことでどう思いますかみたいな話でも結構です。
いや最近さ中国の暴動の動画がいっぱいバンバン流れてくるんですけどみんなどう好きよねと思ってね、うん、別に暴れたところで何にも変わらないのにねとか思ってね、いろいろ思うんですけどね、やっぱ言わないとダメなのかしら、ああやって暴力的行為でね、
うん、まあ、そういうのがこう世界に発信されるようになったというだけでもかなり改善されたんじゃないかなと思いますけどね。
でもその発信してる人って身の安全は保証されないよね、すぐ突き止められそうじゃない。
まあ確かにそうでしょうね。
そこまでしてやることは必要なのかな、
うん、
って思うんですけどね。
まあそういうのがあっての我々のねレベルまでこう見受けられるということは、それはそれでかなり変わってきたっていう。
だからといって国の体制が一気に変わるわけじゃないからね。
まあもちろんそうですけども、
普通に暮らしてる庶民の人たちがさ、普通の暮らしが幸せだと思えるような国にみんなしたいのに、そうならないわけじゃない、うんうん、だからそのね鬱憤溜まった動画を見ても何もできないわけじゃない私たちはね。ああ大変ね中国って思うぐらいで、まあ、自分の生活に忙しいからねみんな、まあ、人のことはまあしょうがないよねそんな国に生まれちゃったからぐらいで終わっちゃうじゃない。
ただね、まあ、やっぱりそのインバウンドというか、まあ、向こうの国から行ってみれば、はい、まあ、そういった海外にこう、はい、かなり多くの中国の方が渡航されて、 でそこで自分の国をまた改めてこう見つめ返すっていう行為が相当進んできてると思うんですよ。
まあでもインバウンドって来れるのはそこそこ中流以上のそこそこお金のある人だから、うんうん、そういう人たちの不満はやっぱり少ないわけじゃない？
でも今まではその人たちですら来れる、うん、まず出るってこと自体が、まあね、とんでもない大変なことだったわけじゃないですか。
でもさ、暴動を起こしてる人たちはそれよりもっと下のレベルの人だと思うよ、う
ん、だからそういうところまでこう救わなきゃいけないんだとか、うん、救い取っていかないきゃいけないんだとか、あの国って割と我が国みたいなところでまとまるところは決
して もあの一族だけでは信用できるのは赤の他人はみんな敵だよ。
いや割とあの国っていうものに対する、
いやいやいや、ないよ、国に対する
忠誠心は、
共産党に対する忠誠心はあるかもしれないけど国に対する忠誠心なんてないでしょ、うん、
まあどちらにしましても
大体さ、はい、一つの同じ国に生まれだってさ、都市戸籍と農民戸籍でさ差別があるんだよ、普通に暮らすだけで。
だからそういうのもおかしいことじゃないんじゃないかってことが、
おかしいよね、うん、
あの気づき始めてる中国の人たちっていうのもかなり増えてきてると。
でも何もできないじゃんね、うん、
でもそれが今までは隠蔽されててそんなことすらも知らされてないかったのが、うん、徐々にそうやって海外に出ることによって自分の国がいかに特殊なのかとか、自分の国のやってることっていうのがおかしなこと、こうグローバルスタンダードからするとおかしいってことが分かり始めてるってところは、まあそれはそれでこう成果というか結果として
今後、まあ、でも分かったところでね、共産党一党支配だからね、嫌な人間は逃げれる人は逃げるだけだしね、うん、まあ、残った人は何もできないからね。
それを逃げるという選択をする人もいるでしょうし、やはり中から変えていこうという選択をする
人、いやいやいや、中から変えていこうって人たちは軒並みみんな殺されてるじゃないですか。
だからでもそれをやってっても、
いや、そこまでしなきゃダメ、自分の命を投げるってまでも。
でもそういう人たち、そういう活動家の方々ってかなりたくさん増えてきてるような印象は持ちますけどね。
でも弾圧もすごいよね。
もちろん
当然ね、うん、拘束もすごいよね、うん、
はい、思わずそんな話になりましたが、メールの方に戻りましょうか。あ、先にジャクソムさん、震災時のガソリンプールを思い出しますね。オープンなプールに溜めたらあっという間に爆発して静電気で大爆発するのは当たり前なのに誰もツッコミを入れなかったという、しかもこれができない理由を法律で禁止されているからという、危ないから禁止されているという大原則を理解してないという、周りくどくないから池上彰みたいな人が、もてはやされるわけですが、あまり簡素化すると複雑な事象を、単純化してしまい間違った認識を作りかねないという問題を無視していると思います。なので池上彰を自分は、高くは評価していません、うん、まずはさっき言った震災時のガソリンプール、まあ、これも無知を招いた悲劇としか言いようがないわけでして、
はい、
ね、あれだけさ、世の中にさ、危険物取り扱いのさ、試験を受けてる人って結構いると思うのよ。
まあ、だから関わってる人が危険物取り扱いの試験とかを知らないんじゃないの？
うん。だからガソリンスタンドに勤めてる兄ちゃんぐらいであれば、うん、それはどんなに危険なことかぐらいは十分把握してるのに、それすら認識せずにこういうことをしてしまう浅はかさというか、無知が招く悲劇というのはあったりしたというのも、まあ一つあるんですけども、なかなかこのメキシコのこともまあそれにね、引きずられてということでしょうけどね。
そうだね、うん、
まあ、なおかつあとはあまりこう簡単に簡素化して考えてしまうと、それはそれで、ちょっと単純化してしまってね、間違った方向にどんどんと流されていくというのも、いけませんので、やはり事象というのは裏も表もあるということも含めて考えていかなきゃいけないのかなということですかね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では、サトシさんのメールご紹介しましょうか。ヒデさん、アケミさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今朝は何日ぶりでしょうか、久々のまとまった雨降りでしたが、しかしお昼には上がっちゃいました。岡山のサトシです。うん、やはり太平洋側全国的にこんな感じだったのかもしれませんね。
まあだからカラカラなんでしょ、うん、日本列島の南っていうか太平洋側はね、うん、木曽川のさ、川の水量少なすぎてびっくりするもんねどうすんの、水から引きからびちゃってカラカラになったら水道水あらへんやんみたいな、まあ、
調整量的には問題ないみたいなんですけども、
いやでもあの川の水の少なさは尋常じゃないよねもういつもタプッタプッとあるじゃない、木曽川とか、あのタプタプがなくって、ところどころはあの石ころとか見えて歩いて渡れそうぐらいなかったもんね
それこそ単純化して見すぎた話になりますから、
ね、いやいやいや、でもさ、 だって放水しちゃったら貯水量がなくなるから放水しないわけでしょ。それ放水、貯水量あるって言ったって常日頃たっぷりある川の水があんなに干からび出ると心配になるよね、うん、
はい。さて早速ですが、我らがファジアーノ、実は現在ファジアーノ沖縄でキャンプ中です。そう、沖縄なんです。今年はファジアーノの名物キャンプだった無人島サバイバル脱出キャンプというのも、みんなで助け合ってフィールドアスレチックキャンプもしていません。至って普通にファジアーノらしくない普通の沖縄キャンプを行っています、各市。やっぱりみんな期待しますよね。今年のファジはどんなキャンプをやらかしてくれるのかって。私もすごく期待していたんですけどね。でもですね、ホームページで毎日更新されるキャンプレポートを見ていると、もう沖縄はすっかり暖かいようですし、とても綺麗なところでキャンプを張っているみたいです。いやー、いっぺん行ってみたいですね。私、沖縄へは行ったことないんです。今年のリーグ戦は FC 琉球戦というのもあるし、赤嶺選手のふるさとだし、時間とお金があれば行きたいですね。まあ、かっこいけないですけど。しかし気になるのは、すでに怪我人が出てしまっていることです。数人が戦線離脱状態。開幕がどうなるのかとても心配なんです。この後二次キャンプというのもあるでしょうが、とにかく怪我なく2月24日へ向けて仕上げてほしいものです。頑張れファジアーノ、俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
ファジアーノも含め、各 J1、J2、J3 もかな、キャンプ等で指導しましてね、ファジアーノは毎年恒例でありましたサバイバルキャンプとか、アスレチックキャンプという、まあキャンプというかね、こう、半分こう、新しい選手とのね、こう、コミュニケーションを高めましょうというような、そんな目的がある、ちょっと風変わりな、そんなことをやってたり、テントでね、一晩過ごしたりとかね。
ほうほう、
はい。そういうのを昔もやってたんですが、今年は至って普通に沖縄でキャンプを張ってるということでしてね。こう、選手が各チームいろいろと入れ替わってますんで、昨日かな、J リーグの特集なんか見てても、あ、この選手ここなんだとかね。ここにここなのみたいな、そんな私もすべて当然把握しきれてませんので、見るたびに驚きを隠せなかったりもしますけどもね。ファジアーノ、ちょっと、怪我人が出たりとかしてますけども、まあ逆に言うと、開幕まではまだ一月あるわけですからね、早めにそういうことで、こう、ね、ケアはどんどんしていって、
まあでも怪我しちゃうと選手はさ、うん、気持ち的に焦っちゃうね。
確かにね、
うん。うん。
まあ長い長いリーグ戦始まりますのでね。はい。各チーム、現在、一次キャンプ真っ只中というところですかね。はい。そして、かこつけての FC リフの話題ですけども、FC リフは今日、いわゆるファンミーティングというか、総公開というか、
ほう、
行われたようでして、
はい、
なかなかちょっと新たな発表もあったりして、
はいはい、
驚いたのは昨年までいた難波博明選手、
はい、
ね、引退したんですけども、今年はなんと明美さん、
はい、
FC リフの
アンバサダーです
ね、はい
はい、
ということで、まあ、応援団長的なイメージで見てればいいのかなと思いますけども、昨年難波選手、引退が発表されて、で、地元のラジオに出た時に、今後はということで、まあ、具体的な話はしてなかったんですけども、ただこの岐阜という町でこの FC 岐阜というものがあるんだ、そしてこの FC 岐阜というのが誇りに思えるようなそんなチームになる手助けをしたい、で、やはりこう岐阜の各地を回ってても、やはり遠方地域に行けば行くほど、自分たちのオラがチームっていう、ね、こう一体感が薄れていってしまう、はい、まあ、それは距離的な問題もある一番大きいんだろうけれども、それでもやっぱりオール岐阜としての、チームである以上、そういったところからも力を貸してほしいみたいな話をしてましたので、何らかの形で FC 岐阜に絡んでいくんだろうなとは思ってたんですけども、今日の発表では、 FC 岐阜、チームアンバサダーというね公式で発表がありまして嬉しいですね。
そうですね、うんうん、
まあ、今後、多分影になり日向になり、彼のキャラクターも生かしつつ、当然スタジアムなんかでねホーム戦なんかでは、きっと駆けつけてきて、ファンとの交流も含め、されることでしょうしね。やっぱり選手時代にそれだけ人気のあるね選手だったりすると周りが声かけやすいじゃないですか。
人気だけじゃなくてこの5年間の最大の貢献者でしょ、うん、彼のおかげで J2 にいると言っても過言ではないでしょ、う
ん、で、まあね、子供たちからも、女性、まあね、本当ファンやサポーターのみんなからなんちゃんなんちゃんって言われて、親しんでもらって、彼もそれに対してとても気さくに答えてくれて、はい、我々もオフでオフのねタイミング何度も見てますけども、
温泉ですれ違ったんですよね。あなた一緒に入ってたんでしょ。
はい。
ねえ、私はあーって帰るときになんちゃんやと思ってすれ違ったんですけどね。
私それ以外でもお風呂で2回ぐらい見てますからね。
あ、本当。はい、へえ。
まあプライベートなので一切声はかけませんけれども、うん、はい、そんなことでそれこそ佐藤さんも地元ではありますけれども岡山に戻らず岐阜で、力を、与えてくれるとそんなことらしいです。また、今日の、壮行会というではね、前田選手が発言されてまして、
はい、
ね、コメント残して、ちょっと本当に楽しみな感じにはなりつつありますし、
良かったですね。
はい、どうしたんですか、明美さん。
なんで？
何か。
いや別に、もうその前ほどそんなに興味ないんで、まあ頑張れやみたいなそんな感じですけど、はい。
あとは新たなね、若い選手も随分たくさん増えましたし、
もう覚えられない、なんか名字難しい人いるし、はい、ね、
そして外国人選手もね新たに
覚えられない、うん、もうビクトルぐらいしかもう覚えてない、
は
い、
ミシャルぐらい覚えてましょうよ。
ミシャルあんまり覚えて頭ボーボーの人やね、はい、
各チーム、多分明美さんと同じように新しい選手の顔とかね、プレーとか、うん、まだまだちょっときちんと把握しきれてないという人も多いかもしれません、はいはい、うん、それでもちょっとね各チーム今が一番これ楽しい時期ですからね。
うん、そうだろう ね、まああと1ヶ月でしょ、
はい、
開幕ね、
うんうん、シーズン始まる前で、はい、あれがどうなってこうなって、うん、あのチームはこうなるんだとかね、
まああんま期待しとくとさ、どうせまた10連敗とかあるとかなわんやまあほどほどでいいんやって、はい、ほどほど何でもほどほど期待しすぎない、うん、そうすると落胆も少なくなるから。
ただまあ岡山に関してはね、いわゆるちょっと長かった長沢体制から
もうそうよ ねガラッと変わっちゃうからね、
体制になるというのでチーム編成とかねスタイルどうなっていくのかというのは、サポーターなのみならず我々もちょっと楽しみですしね。
そうね、
うん、うん、すぐにこう結果が出るというのが難しいかもしれませんけれどもね、逆に固まってくると夏以降怖かったりするかもしれませんし、はい、どんな風になるのか本当に今が各チームのサポーター一番楽しい時期かもしれませんね。はい。そんなことで、ファジアのちょっと注目していきたいと思います。
はい。はい、
それと余談になりますけれども、我々今シーズンから見ておりますバスケットボール B3 岐阜のプロチーム、はい、岐阜スープス、こちらの方がね昨日今日で、郡上でね、
はい、
体育館で、対戦が行われまして、相手は現在1位の
東京
ほうほうなんだったっけエレランとかそんなきちんとチーム名ぐらい覚えろって話ですけども、
うん、
ただ、すいません、郡上というねああいった地方都市というか、はい、あの町でいわゆるまあ B3 とはいえプロの試合が行われるというのはちょっと感慨深い感じがしますよね。
まあそうよね、うん、まあ不可気な話じゃないけど岐阜県はやっぱり広いからホームチームが岐阜市って言ったって、うん、岐阜市まで来るのに2時間かかるような街もあるからね、うん、そうしたらやっぱりそうやっていろんなところであるといいなと思いますけど、まあ、なんせさ2日連チャンでやるじゃないバスケの試合はね、うん、追っかけるのは大変だよねなかなかね、サッカーだったらさ、月4回しかないからいいけど、バスケは月8試合あるわけでしょ、うん、全部は見れんわ。これは、ホームだけでもさ、月4試合あるわけじゃない、うん、?2回あるのもね、 そらなかなかっすわ。
うん。
うん。
また、このバスケの方は、今週末か、先週末ですかね、オールスター戦が行われまして、
はい、
これも富山の方で行われてね、かなり、まだ全部見てませんけれども、やはりそのオールスターならではのこう華やかなプレーがね、たくさん見れましたのでね、ダゾーンに加入されている方ですと、ダゾーンのプログラムとして、このオールスター戦見れますのでね。
あ、そう。
はい。
地上波でやったんじゃない
の？もうやりましたし。
地上波もやったの？
はい。あの、ダゾーンの方でも、まだ見れますので、当然見れますんで、ちょっと興味があったら、そんなオールスター戦、はい、見られると、あの、バスケのちょっとこう、あ、こんなプレーがあるんだとかね。うん。面白いもの、たくさん見れますので、我々が言うなって話もありますけどもね。まあ、ただ、これぐらい素人ですら夢中になる何かがそこにあるっていうのはね、
結局ね、うん、ギフスープスね、 B3 の1年目の割にすごい頑張ってると思うの、うん、最初チアの女の子4人ぐらいしかいなかったじゃない、うん、私たち見に行った時に。でもその4人がすごい一生懸命踊って、とにかく会場を盛り上げようとするその意気込みが伝わってきたじゃない、うん、で、それで試合も見てて面白いんだけど、そういうのも面白くて、トータルでその、興行として面白かったから、私は、あ、また行きたいなと思ったのね。で、この間さ、実業団の試合見たら、まあ、バスケ単体はそれはそれで面白いんだけど、うん、やっぱりああやってチアの女の子たちがいろいろ盛り上げてきて、なんかやる、そのイベント的なところが、やっぱ、子供たちが一生懸命踊ってたけど、ちょっと少ないじゃない、うん、そう思うと、やっぱり私はあの、作られた、あの演出が楽しいんだなっていうのに気づいてね。
エンターテイメントとして、ね。
そうそうそう。で、騒げるじゃん。うん、点いっぱい入るし、うん。で、サッカーなんて1点か2点ぐらいしか入らないからさ、ゼロの時もあるからさ、なんか、じりじりじりって終わることもあるじゃない。そうするとバスケは点もいっぱい取られるけど、たくさん入るから、もうすっごい騒げるじゃん。うん、っていう、その一連の流れがすごい楽しかったから、また行きたいなと思うんだけど、だからバスケだけ見に行くんじゃなくって、あのエンターテイメントを楽しみに行くって感じ。うん、
まあ、当然我々もそうですけども、うん、がっつりブースターってわけじゃないもので、うん、敵チームというかね、相手チームの素晴らしいプレーすら、こう拍手を送りたいですし、
そうそう、まあ、うまいねって、あの選手うまいねって、う
ん。見てるとね、さっき前も言いました、ね、試合の流れというのがすごく一瞬で変わったりとか、
変わる変わる、
あとは、今まで入ってたスリーポイントが入らなくなるとかね、うん、まあ、いろんなものが本当に、バスケのあの時間には、凝縮されてますので、
そうそうそう、
はい、サッカー観戦とはまた違った、
全然違う、
はい、面白さがあるなというのを、う
ん、まあ、サッカー観戦は頼み間延びする時もあるしさ、ドン引きして守れただけでさ、シュート打っても打っても入らないみたいなつまらんしは容器あるわけやね。それを思うとバスケ時間を使うってだって高く知れてるしね、うんうん、
まあ、女性なんか興味のない方にするとサッカーよりはバスケの方が全然ハードルは低いというか楽しめるな
という。いや、楽しめると思いますよ。うん、それはさ、スペースだ、戦術だ言ったってさ、あれだけ目まぐるしく動いたら、なんかそれをこうやってキョロキョロ見てるだけでもさ、うん、面白いじゃない？
子供たち見てるとすごくよくわかるのは、やっぱりサッカーなんかだと、今言った、こう、膠着した試合なんかだと、そうそう、やはり、低学年の子供たちは集中力を
切れて、芝生を走り回って邪魔くせえ思いをするんだけど、うるさいわみたいな感じなんだけど。
バスケットの方は、なんだかんだでキャーキャー騒いでるんです
よね。そうそうそう、そう、ね。だって早いもん、だって24秒ごとに切り替わるでしょ、うん、
2階席で、まあ近くはないんですけども、うん、それでも、そういった低学年の子供たちがかなりこう、のめり込んで、そうそう、前のめりに応援してたりするのを見ると、うん、やっぱりまあ分かりやすいという言い方をすると語弊があるかもしれませんけれども、そういうものがあるのかなと思
います、ね。表面だけ見て楽しんでるのだって十分楽しいからね。うん、サッカーはやっぱ奥が深いもん。
うん、
ねえ、オフサイドは何それみたいなさ、そういうところから行くじゃない。だからやっぱり、うん、スポーツ観戦、いや、私もサッカーの観戦慣れてからバスケ行ったから余計に楽しいって思うのかもしれないんだけど、いや、まあ、とにかく楽しいですよ、はい、本当は昨日郡上に行きたかったんですよ、うん、郡上に行ってスープスの試合見たかったんだけど、まあ、事情があって行けなかったんで、うん、まあ、しょうがないなと思ってるんですけど、また行きたい、ね、また騒ぎたい、
はい、うん、前から言っております、B1、B2、B3 というね、バスケット現在この3カテゴリーで、各地域で行われてますので、どうぞ皆様機会があったら覗いてみると面白いかもしれません。はい。ということで、チャットの方、さっきの、危ない危 険なものという話で、ジャクソンさん、なおメチルアルコールも爆発しやすく、ある程度の量が揮発した換気されてない部屋などで、静電気による火花が出ると爆発します。学校の理科準備室なんかでは非常に危険になりますので注意すべきなんですが、点々点と。
なんかアパマンの爆発事故を思い出すね。
ああ、そういうのもありましたね。
うん、スプレー缶ね、うん、メチルアルコールって普通の家にある？
メチルアルコールはあんまりないんじゃないですか。
何に使うの？
普通はエチルの方ですよね。
メチルは何に使う？メチルって目つぶれる方？
そうです。
何に使う？
生成率が高い方でしょ確か。
ああ、だから何に使うの？普通は使わない。
アルコールランプなんかは確かエチルの方ですから。
それは低いんでしょ、はい、それは家庭用で売ってるんだから、そんな危険度は低いものしか売らないでしょ、うんうん、だから理科の実験室にあるぐらいないね。
あの消毒でスッとする方でしょ確か。
ああ、
揮発性が高く、
そんな爆発するようなもん塗らんでしょ。
まあ、あのそれぐらいなら大丈夫なんですけど、はい、
まあでも何でも危ないよね。
まあね、確かにね。
でさ、開氷スプレー、スプレーがあの微妙に残っとるんやって、車の窓の開氷スプレー。
あ、私全部昨日捨てましたよ。
置いといたやつ、
はい、
どうやって捨てたの？
あの全部出して。
どこで出したの？
そこので。
うそー、部屋の中で出したの？
勝負で換気されてる状況です。
換気、この今度どこで換気したんだこの部屋。
はい、
外でやりなよ、爆発したら困るじゃん。
大丈夫です。
ストーブつけたままやったの？
だからあのね、分かった状況でやってますんで。
そうやってさ、自分はいいと思ってもさ、結果事故につながるってことは往々にしてあるのよ。自分はいいと思ったってやっぱ外でやらないと。
はい、なんちゃん素晴らしいですね、将来はコーチか監督ですねとありますけどもね。
いやでもさ、コーチとか監督になるとさ、負け続けると嫌いになるから、いいよ指導者にならなくてって思うんだけど。
どうなんだろう、そっちの道じゃない方向、解説とか。
もうそっちの方がいいと思うんですけど。
そっちの方向の
気がしますけど、ね、だいたい吉本に所属してるんで、もう監督とかさ、指導者とかさ、もうさ、もうなんちゃん下手とかさ、もうこの選手使うなとか言いたくないから、解説の方がいいな。
ということで、ではメールの方に戻りましょうか。はい、はい、こちらは、アングラサボイさんからいただきました。スーパーサイエンスってというふうにいただいております。こんばんは、アングラサボイです。
こんばんは。
この週末センター試験でしたね。うちの長女どうだったんでしょう。ただただ父は遠くから祈っております。
父は頑張って料理してますね、うん、
ね、
ね、
お嬢様はセンター試験。
まあ、しょうがない、本人。
しょうがないってのも変です。
先生、しょうがないってのは、父は何もできないから、本人の努力によって結果は決まるので、
はい、
まあ、雪大丈夫でしたかね、試験会場までね。うん、そっちの方が大変だよね。
一部、東北の方ではね、ちょっと電車が遅
れて。3人ぐらい遅れたんでしょ？
ことは聞きましたけども。高一の次女、先週関東にいました。北海道ならではの長い冬休みだからこそなのですが、今回のメールタイトル意味がわかりますか？さっきのスーパーサイエンスってというふうですが、次女の高校がその指定校なんです。簡単に言うと理数系の強化指定校で、普通科ながら指定校ならではの取り組みがされています。この取り組みの一環として、1年生15人が試験で選抜され、理化学研究所とか JAXA とか大人でも行きたいところで研修をしておりました。いろいろな刺激を受け、どんな夢を描くことやら。
JAXA 行けるの？
うん、次女は理系女志望ですと。おー、なるほど。ちょっと話が変わるんで先にこの話ですけども、今のそのスーパーサイエンスという、まあこういうカテゴリーというか指定校になるのがあって、ちょうどそのお嬢さん、次女のお嬢さんが行かれてる学校がそれの。
ほう。
なおかつそこでも、また選抜されてる、その15人の中に入って、今言った、いわゆる理化学研究ですよ。
ほう、すごいね。
はい、そして JAXA ですよ。
すごいね。JAXA って宇宙行くやつでしょ？
はい。
そうだよね。
あの、
飛行士とかにあっちゃう
の？メールにある通り、ね、我々も見学やら何やらで、ちょっと一度は行ってみたい。
あの、無重力体験したいよね。
したいの？
したくない？
どうなるか分かってます。
くるくるするんでしょ？
くるくるはしません
よ。しないの？くるくる。
あ、うん。何を？
捕まってないと体くるくるしちゃうんじゃないの？
長いこと、そういった無重力空間に今ね、いる人いるじゃないですか。はいはい、で、その方がこう、地上に戻ってってインタビュー受けてたんですけど、インタビュー中にポップかなんかをパッて手に離すんですよ。
癖でしょ、無重力だと。
そう、ペットボトルかな、なんかそういったあの、ボトル的なものをパッて離すと、当然重力あるでドーンと落ちるじゃないですか。うん、そうすると、おお ってその人はびっくりしてたんですけど、
う
ん、
だから無重力の時は落ちないからついついやっちゃうんでしょ。いや別に3分ぐらいにいいんですけど無重力体験5分とかやったら気持ち悪くなっちゃうから、
人間の慣れってそういうもんなんだと思ってね、
まあ、そういうもんなんですよ、
ね、
うん、
無重力空間に長いこといると、あのそういった、ね、こう手に持ってるものはパッと離しても下に落ちない、うん、あ、まあそうなんだろうけど、うん、あ、そういうもんなんだってのちょっと見てましたけどね、うん、そのお嬢さんは理系女、理科系の、ね、志望ということで、
じゃあ何それは何をやるの、
ね、
すごいね、まあ、
理系といっても幅広ございますので、
はい、
さっきコンビニに行ってピノを買ってきました。一口サイズのアイスです。知ってますよね。
はい。
あれを買うときは決まっています。風邪で喉が痛いときの冷却剤目的。金曜から微熱が続いています。念のため、昨日内科で見てもらいました。インフルエンザは早すぎなのか陰性。主治医と一致した意見としては、予防接種しているとインフルエンザがわかりづらい。処方薬の解熱剤を服用しているのに37度2分ナウなのが危険な感じですが、インフルにしろただの風邪にしろ長女の代わりならいいやと納得の週末でした。ではではといただきました、アンクラスボイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてちょっと
お父さんやね、
まあでもお体お気をつけていただければ、ね、まあ、
一人で暮らしてメールから調子悪くなったらちょっとね、うん、大変ですけど、なんともないといいですけどね、
は
い、
まあ、ピノの使い方としてこういった冷却喉の奥を冷やすという、まあ、
正しいね。
ただあの乳製品だったりするんで気持ち悪くなんないかなっていう気持ち。
いや、いいでしょ、ご自分が好きでやってるんだから。
氷とかの方がいいんじゃないですか。
氷だって冷たすぎるじゃん。
同じようなもんだ
と。いやいや、溶け方が、滑らかさの溶け方が違うのよ、うん、まあ、でもとにかく土日は安静ね、ゆっくりしてください、
うん、
ね、そうしたんでマスクしながら寝ると喉乾燥しないからいいですよ、う
ん、あとこのインフルエンザ、まあいろいろと言われてますけれども、あの誤診の可能性ってのも相当あるようでして、
う
実際6割くらいだってらしいですよ。
本当のインフル、
正しくインフルだってのが。
でも先生がインフルって言ったらインフルでしょ、
うん、
もういいじゃん、先生がインフルって診断書くれたら会社に診断書出していけないって言えばいいんだから。
もちろんそうなんでしょうけど、うん、あのこうインフルの反応ってのがさっき言ったように、そあのアンクラサボさんも言うように早すぎて検診行っても、
ほうほう、
こう反応が出なかった、陽性反応出なかったりとか、あの陽性反応が出ててもインフルじゃないとか、いろいろと結構複雑らしくって、あのそんなデータも出てるというのは聞いたことありますけどね。
なんかね、知り合いの人ね、マスクしてて調子悪いんですかって聞いたら、なんとなく調子悪いって言ってね、うん、次の日ね、なんかインフルにかかったって言ってたから、やっぱいつもと違うと思ったらしいの、
うん、
なんか調子悪いんだけど、うん、いつもの風邪じゃないって、これはなんか違うと思って病院行ったら、やっぱりインフルって診断されたって言ったんで、うん、まあ、人間の感覚ってすごいよね、
うん、
やっぱこれは違うんや、何かいつもとは違う、
うん、
そう思うらしいよインフルは、うん、なったことないからわかんないけど、
まあ、あの症状としましては急激な高熱が出てというようなところから始まるそうなんですけれども、あの合併症でね、結構致命的なことになりやすいっていうのも聞いたりもするんで、
インフル、
うん、つまりその肺に疾患があったりとか、もうちょっと高齢な人らの話ですけども、あの60、70とかね、まあ、そういった割と高齢者の方がこのインフルを罹患したりすると、あのそういったところの合併症でやられちゃうっていう、まあ、あの変な話、一命を取り落とすこともあるというのも聞きますのでね、あの特に、そういった方はお気をつけいただきたいと思いますし、あのまあ安倉総理さん、ね、お嬢さんの代わりに身代わりで私がっていう、まあそういう風なお気持ちであればいいんですけれども、とにかく、あの、寝るしかないんで。
そうそう、もうなんか本当に調子悪かったら一人暮らしなんで救急車呼んでくださいね。
はい、
もうこういう時は躊躇しない。
はい、
うん。それか誰かね、会社の同僚とか助けてくれればいいけどね、何せ一人暮らしっていうのはこういう時心細いですからね、もう大事にしてください。
とにかく、本当に、体休めて、うん、あとはあの適度な水分補給と、まあ、できれば栄養補給なんかもね。
でも、
は
い、ジャーマンポテトとか美味しそうなやつ食べてたから、はい、食欲あるっていうのは大丈夫でしょ
う、うん
うん、
あとはこれもちらっと聞いた話ですけども、病院の先生なんかはやっぱり常にこう水をもうガブガブっていうぐらい飲んでるっていう風で、つまり喉に溜まってるのってうがいで出すよりも、
はい、
胃に落とした方が話は早いらしくって、胃液でやられちゃうんで、だから喉をうがいできないなっていう状況であれば、お茶なんか特にカテキンなんかもあったりして、
紅茶もいいよ、紅茶、
うん、まあなければ水でもいいんでしょうけれども、割とこうこまめにガブガブ飲むっていう、そんなのも一つの予防策。
でもさ、寒いからトイレ近くなるじゃんね、温かいもの飲まないとね、うん、そこが難しいのよ、
うん
うん、
はい、まあとにかくやばい状況は状況ですからね、警報レベルって出てますからね、
岐阜県はね。あ、そうか、うん、もう今日日曜日だから明日からお仕事なんだね、はい、じゃあもう今日早くゆっくり寝ないといけませんね、
はい、ということで、お体ご自愛ください。アンクラスマさん、そんな状況の中メールありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、お嬢様の、合格というかね、いい結果が出ること、我々も
そうですね、
はい、微力ながら祈っております。
でも末は楽しみですね、理系女子ってね、
下のね、次長さんも ね
すごいね、
はい、そうか、北海道はまだ冬休みなんだ。
あ、そうなの、
長い冬休み、
あ、
はい、
だって雪すごいから活動できないんですよ。
確かにね、
だって札幌の一平くんがツイッターでなまら寒いとか雪すごいってつぶやいてるってことは、北海道で生まれ育った人がなまら寒くって雪すごいってことは相当すごいんじゃないの。ね、私たち行ったら遭難するよ、札幌市内で。
うん、ジャクソンさん、また私、適当なことを言ってたようです。体を洗ってました、反応が遅れました。ヒデさんの話、逆です。アルコールランプはメチル。消毒用がエチルです。ですので、学校でよく見るアルコールランプ一つを、準備室のような狭い部屋で、揮発させると危ないです。アルコールランプがメチル。結構危ないもん使ってるじゃんね。
まあ、でもさ、うん、アルコールランプってわざわざ実験用ぐらいしか使わないでしょ。
家庭用でも使ったりするじゃないですか。
オイル、チーズフォンデュとか、
うん。うちもあるじゃないですか。
うん、でもなんか中身のそのアルコールはもうとっくになくなってるよ。
あ、本当に？
うん。揮発したんじゃないの？
そうでしょうな。
うん。
はい。ボトルに入ったアルコールも？
あんな何年前に買ったと思ったの？
ないのも。
とっくに揮発してないでしょ？そうですか。何を言ってるの、あなた10年ぐらい前に買ったやつじゃない？
掃除に使えるなと思ってて。
そんなもんその辺のドラッグストアで買っといてよ。
はい。必ず換気扇があるの、うん、あるはずなので換気扇を使わないといけないんですが、ということで。まあ、とにかく、こういった危険物を取り交うときはね、換気というのは。
はい。
はい、十分していきましょう。あとはコーヒーを沸かすサイフォンに使うかもしれない。いうふうにいただきました。
何を？
コーヒーのサイフォン、はい、でアルコール、
あー、一杯立てする人ポクポクポクって、
まあいわゆるそういった、
あー、まあね、普通の家庭じゃなかなかそこまでやらないよね。
コーヒーサイフォンで入れるとなるとね、
いやでそんなにこだわってる人は取り扱い中止は分かってるでしょ。
まあまあまあまあ、まあ、
そのたまにやらん人がそういうのなんかもらったでやろうかって言って危険な方があるんじゃない、
うんうん、
あーコーヒーサイフォンね、
はい、どうぞ、アルコールの取り扱いもお気をつけください。
スプレー缶の取り扱いも爆発するような威力になりますから ね、
は
い、
ということで、今週もいろいろとメールをいただきました。いろいろな話題振っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
改めてメールを送りいただいて皆様、感謝いたします。ということで繰り返しですが、1月も20日をもう間もなく過ぎまして、2月入っていこうかと。そして先ほど言った節分が3日ということでね、ここからまあいわゆる旧でいうと新しい年が始まるということにもなりますので、はい、節が変わってというようなのがもう本当にあと2週間とか3週間ね、そんな風になりますけれども、そんな頃に、行われます来月のイベントですけれども、こちらのイベントかなり盛り上がってるという話、日本一の売り上げナンバーワンのチョコレートイベント、
はい、
こちらが、18日から名古屋で始まっております。明美さんも知っている通り、
はい、
名古屋 JR 高島屋、
はいはい
はい、こちらで行われるバレンタインイベント、アムーリュ・デ・リュ・ショコラ というのが今年も始まったというような、はい、ニュースを見つけたのでご紹介したいと思います。6年連続売上トップのクラブハリエ、これは滋賀のね、
そうですね、
我々も行きました、はい、そして生チョコレートで注目のカカオというお店ですかね、これはね、はい、などおよそ150のチョコレートブランドが出店しています。会場限定、個数限定という商品を求め、あちこちで争奪戦や長蛇の列、去年の売り上げが約24億円、これは JR 高島だけでね、
チョコレートのサイズだけでしょ、だから1日1億売るってことや、はい、24日ぐらいやっとるで、
はい、9年連続で日本一のチョコレートの祭典ということで、インタビューがありますけれども、当日、まあ多分これ初日ですけども、女性の方1万5千円は使ったと思いますとか、はい、まあ1万円ぐらいだいたい自分用ですというのが、まあこの時期に買い求めるんですので、まあほぼほぼ自分用というのが ね大半でしょう。バレンタインデーがもうやってきたかのような熱気、今年の注目はゴディバが愛知県一宮市の蜂蜜、ふくら蜜というのを使った新作チョコ、これはセットで3186円、そして兵庫県のパティシエ S 小山の新作バームクーヘンが1728円、これはホワイトチョコレートとサトウキビの生地とショコラの生地を合わせた、そんな、バームクーヘン。さらにブルガリールチョコラートというところのチョコレートはアムールデュショコラ史上最高額の一粒、皆様いかがですか、チョコレート、まあ一粒ですよ、ブルガリールチョコラートというブランドの、
ブルガリアってブルガリ、
あ、ブルガリア
の、ブルガリのチョコレートブランドなんじ
ゃ、はい、こちら一粒最高額3000飛び飛び101円、
これ直径 2-3 センチぐらいよ、
はい、
チョコレート一粒ね、うん、
3000円、
うん、ブルガリアもんだって、
お寿司で1貫3000円ってないことはないか、
ないことないね、銀座のキューベとか行ったらあるんじゃないの
ね。
でもさ、飛騨牛でも3000円分食べようと思ったら結構あるよ、うん、松阪牛でも3000円分一人で食べようと思ったら結構あるよ、はい、なのにチョコレート一粒3000円ってすごいよね、はい、
当然希少なカカオを使って包装もまるで宝石箱のような高級感、こうした高級チョコレートが会場では飛ぶように売れています。平成最後のバレンタイン、予算は一体どれぐらいなんでしょうかというインタビューには、約1万5000円ぐらい、3つぐらいでいいかなと思ったんですが、やっぱり見てると買いたくなってしまいましたとか、期間中2回ぐらい来るんですけど、1回で 2-3 万円ですので、2回で 5-6 万円を使いますと。あとは男性客なんかでは、去年より予算を3分の1くらいに抑えんといかんので、多分7万円ぐらい、すごいですねこの方も、去年は多かったと思うので20-30万円ぐらい使ったと、このアミュール・デュ・ショコラが僕にとっては生きがいですという、こんな男性の方もいらっしゃる。
すごいね、
はい、今年 JR 名古屋高島屋がインターネットで行ったバレンタイン予算についてのアンケートでは、男女ともに1万円以上というのが 50% 以上、女性の4人に1人が2万円以上使うと答えています。こうした追い風も受けるチョコレートの祭典、バレンタインの当日まで賑わいが続きそうです。当選イベントは2月の24日までということで、JR 高島屋で名古屋で、開かれていると、そんなイベントのお話ですけども、
はいはい、
あくみさんいかがですか。
もうね、うん、このバレンタインっていう名前がついてるんだけど、バレンタインじゃなくてもう輸入チョコレートの祭典になってるわけなのね、うんうん、でそれね、輸入チョコレートはわざわざ誰かが輸入してきてくれてるから日本で買えるだけであって、うん、さらにこの1ヶ月弱の間にしか日本では買えないという、うん、その希少性もあって、今日逃したら来年輸入されるかどうかわからないっていう、そういうあの初ブランドだってあるわけじゃない、うん、ということでね、最初はね、チョコレート一箱2000円って高いとかって思ってるんだけど最初は思うのよ、
はい、
日本のチョコレートだったら別に1000円ぐらいの箱だったらそこそこ見栄えもするし、うん、いいものあるんだけど、はいはいはい、輸入ブランドのチョコレート、4粒で2000円高いとかって思ってるんだけど、うん、もうそんなん安い方だから普通に6粒で3000円も普通だなってなってくるのよね、うん、で7粒で4000円まあしょうがないよねみたいなまあ10粒入って5000円、まあやっぱこのブランドどうしても欲しいからまあ一貫になっちゃうんやって、うん、もうね麻痺するの感覚が、うん、2-3万あっという間よ、
うん、
2-3万買ったって1つ3000円だったら7ブランド買えるかどうかじゃん、うん、で3000円で買える方が少ないんだもん、
はい、
2粒で3000円だってあるよある、
ね、
1粒3000円はさすがに高いけど、 まあだからね、まあ私も一応目安一つ3000円以内にはしてるけど、まあね、そういう風になっちゃうんだって。んでさ、みんながパンパンパン買ってて試食とかって言って、ね、輸入でも今限定でとかって、今年は特別なカカオ使ってとかって言われると、昔はそんな特別なカカオってそこまでの主張はなかったんだけど、もうこのサラウンドショコラとかがね、伊勢丹が仕掛けてるサラウンドショコラとかは、もうどんどん有名になって、高島屋のアムールドショコラとかもガンガン有名になってくると、もうとにかくね、その話題を作るがために希少性っていうものをすごい打ち出してくるの。うんここのカカオ、ブラジルのカカオ農園のこの単一農園で取ったカカオしか使ってないとか、うん、まあビーンズツーバーって言うんだけど、もうそういうのをね、みんなね、各やってきて、で、その愛知県一宮市で作ってる蜂蜜はちょうどテレビでやっとったわ。私もそれ見たんだけど、うん、で、それをゴディバの人が、使ってくれるとかでやってるんだけど、そらね、話題作りに必死だって。
うん。
すごいっすよ。
ですね。
うん。
まあ先ほどの記事というか中にはありましたけれども当然チョコレートそのもの自体も大変希少なカカオですとか、はい大変手の込んだ、製法だったりね、ありまして本当に製作段階見てると一粒今言ったように500円600円700円
しょうがないよね
がまあそんなもんでしょうって思えちゃうのがこの
だってさそう思えちゃうんやて、うん、もう製菓用の加工されたチョコレートから作る人もいるんだけど、うん、それでも外側のチョコレート作って中のガナッシュ2層とか3層にして、で、それを作ってってやってると、一粒にさ、こんなたった2、3センチのチョコレートの一粒に、どんだけ手間暇かけて工程かけて材料使ってるのと思ったら、うん、一粒500円でさ、フランスとかベルギーからさ、輸入してきて、その輸入関税も払ってなんやかんやったら、そらなるわっていう。うんって思うよ、本当に。
なおかつ、先ほど言ったパッケージデザインとかね。
そうそう。
このあたりも、大変凝ったもの。本当に、高級腕時計でも入ってるかのようなね。
あ、本当、ブルガリとかなんてそんな感じ。
はい。うん、そんなパッケージだったりもして。
でもあれね、私もいろいろチョコレート買ってるからあれなんだけど、箱詰めは日本でやってるところも結構多いの。チョコレートだけガーンって入れてきて、もう元々向こうでこわだらってやってるブランドもあるんだけど、結構初顔とか、うん、で、まだ名前が売れてないところとかは、もうチョコレートだけ持ってきて、パッケージはもう日本で箱詰め。
うん、
で加工所とかが書いてあるの、はい。どこで加工したとか。はいはいはいっていうなんで、すべてが輸入 100% っていうわけではないんだけど、うん、まあ、伊勢丹とかだと、伊勢丹の商社、子会社がやってる商社がやってるのはもうそのまま入ってきてるから説明書もない。
うん、
っていうと分からんないけど、まあ、高島屋は結構、まあ、いろいろあるんで、うん、そういうのもあるし、ちゃんと説明書きも入ってるし、日本向けのパッケージ用にして向こうから輸入されるのもあるし、まあ、でもさ、クロスでチョコレートガンって入れて箱詰めした方が多分安いと思うよね。うん、運賃とかね。うんもろもろ考えたら、
はい、いつの頃からかバレンタインデーのための特別イベントであったこの祭事が、もう完全にチョコレート好きチョコレートマニアのためのイベント、と化している、それの最たるものがこの JR 名古屋高島屋で行われています、うんアムール・デュ・デ・ショコラきちんと
アムール・デ・ショコラ
はい、大変凝った専用ページなんかもね。
はい。
はい、作られてますし。
ちょっと、高島屋年末から売ってるもん。早いよ。お試しとかでも年末から売ってる。
はい、うん。私も数年前、明美さんに連れられて何度か行ったことありますけども、有名パティシエの方がね、はい、来られてて、サイン会を開いたりとか、うん、はい、いろいろとあの手この手で、あとは当然、人気商品に関しては、整理券を配布して、ね、はい、もう、朝一で並ばないとなかったりとか、という、とても、賑わってる、そんなイベントであります。まあ、これ今、JR 名古屋高島屋ですけども、きっと各地方のね、デパート。
だって、伊勢丹がやってるサロンドショコラの日本は、入場券買わないと入れないよ。
うん、すげえ。
まあ、百貨店じゃなくて会場借りてやってるんだけど、
なるほど。
そっちもすごいですよ。まあ、東京でしかやらないからなかなか行けないけど。
はい。たかがチョコレートのためにそんなことと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、このチョコレートというお菓子、製法は、まあ知れば知るほど奥の深さというのがね。
やっぱりね、
はい、
温度管理が難しいから、うん、ちょっとのお菓子好きぐらいじゃなかなか作るのは難しい。うん、ねえ、やっぱり大理石の台があってさ、で、ちゃんとした温度管理して、温度測りながらやって手早くやらなきゃいけないから、うん、これはね、やっぱりね、大変な作品ですよ。
はい。
はい。食べ物だけど作品なの。うん、
どうぞ、まあ、 我々男性としてはこれをいただく立場という方に回るのが一番いいんですけれどもね。
そりゃそうだ。
なかなか、我々の口に入るのは、せいぜい、美味しいんですけど明治ですとかね、そういった。
いやあなたいいもんいっぱい食べてるじゃん、何言ってるの。
私はそうですけど、世の大半の男性っていうのはこういうもんですけどね。
まあ
そう、
まあね、まあ、はい、だってさ、世の男性知らないからさ、3000円のチョコレート送ったって価値わかんないでしょ、うん、でしょ、そこよそこ。
はい。各地で、こんなバレンタインのイベントもうぼちぼちね始まってますので、まあ興味のある方は行ってみるとね、その熱気にちょっと最初はやられるかもしれませんけど。
そら、あんな狭い催事場で1日1億売るんやから、もう凄まじい混み具合でしょう。はい。
はい。はい、まあ、興味のない人は近寄らない方がいいかもしれません、
ね。近寄らない方がいいです。もう一息でも疲れちゃいます。はい。
はい、そんなのがもう間もなく、2月14日がバレンタインという風でね、月日はどんどんと流れてきますけどもね。はい。はい、そんなわけでして、今週、そんな話題をちょっとご紹介させていただきましたけども、明美さん、あと何かあれば。
いや、あのですね、うん、昨年の NHK の大河ドラマセゴドンですけど、はい、途中でつまらんくなって見てなかったのを、うん、やっと最後6話ぐらい一気見したんですけれどもね、はい、なんかね、凄まじい話でしたね。
ああ、確かにね。
なんであんな、あの、日本人同士が殺し合わなきゃいかんのかっていうとね、うんうん、あと大久保利通のね、西郷隆盛に対する凄まじい嫉妬というかね、うん、なんだかね、ようわけのわからん作品でした、うん。あれはどれぐらい脚色されてるのかわかんないんだけど、なんかあんまり後味のよろしくない作品でね、うん、あんま面白くなかったよ。なんでみんなあんな西郷さん好きなんだろう。
まあ、うん、まあ、なかったことがあるようにはなってはいないんですけれどもね。うん、まあ、あの、成明公とのね、はい、こう、やりとりとかね。うん、あのあたりは割とこう、目、うん、あの、面白いものたくさんあるんですけどもね。
まあ
ね、
でもさ、タカがさ、そこら辺の一人の人間が、なんでそんな国を変えようと思って必死になるのかね、うん、っていうのとかね、思ったのと、その、あの、西郷隆盛が人望がありすぎて、大久保利通が、あの、なんか、すごい悲観とか嫉妬してるというか、結局、民主主義国家じゃなくって、自分が政府の独裁者だみたいになるわけじゃない？ほんでさ、結果、最後、悲惨な暗殺されて殺され、あの、死んじゃうんだよね。なんだかなっていうね、なんとも言えない、まあ、後味の悪さ。いや、なんでそんな系頑張ってそんな暗殺されなきゃいけないのとか。あとね、セゴドンがね、島流しになってね、奄美大島の女の人の間で子供を産んで、あの、子供作ったとかね、その辺もどうなんかとか思うしね。まあ、なんだかなっていう作品でしたね。まあ、という感想を一言言いたかったんで、まあ、最後なんだかなっていう感想で終わりました。あれが明治の激動期かと思うと、まあ、なかなかね、日本人同士で殺し合ったってあの事実は思うよなと思って見てたんだけどね。
現在は新しい、番組、
伊達天だったっけ？まだ見てない。はい。録画はしてるけど、はい。
まあ、こちらも割といろいろと話題にはなってますけどもね。
面白いんかな？
うん、まあ、オリンピックにこう盛り上げる的な感じも含めてなんでしょうけれども。
ああ、そうなのね。はい。まあ、また時間になるときに一気見しますわ。うん。はい。
ということで、新しい時、年が改まりまして、しばらく経ちましたけれども、皆様、ちょっとね、体調管理、我々も含めて、はい、きちんとして、お仕事ね、ちょっと、ようやくこう慣れてきたところかもしれませんからね。連休とかお休み長いのがね、一般の方は続きましたからね。
そうですね。
はい。はい、ちょっとバテ始めてるかもしれませんけれども、また明日から気合い入れて頑張っていきましょう。今回のリトラジではそろそろということで、はい。はい、また来週皆様と、いろいろとお話ししていきたいと思います。最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
では、今週はこの辺で、お会いいたしましたのは私、ヒデと、
明美でした。
ではまた来週です。皆様、おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。